トーキングエクササイズの時間です。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。スクワットシリーズ、はい、いろんな
すごいけどね、
すごいけど、うん、
結構やってますよね、これね。
今回のこの統計エクササイズの一つの売りは、うん、ちょっとやっぱりね、何気ないことでもしつこく、うん、追求してみようかっていうのを売りなんで、
ね、あれもこれもっていうよりは、もうちょっとこう、うん、しつこくやってみようっていうことで、
特にこう、まあ、エクササイズの王様、キングオブエクササイズと言われてるスクワットをいろんな側面、あるいはその本質は 何なのかっていうところにね、うん、入っていければね、
そうですね、
いい思いますが、
はい。
でまあ、今回そのいろいろな速度で 0.75 秒間で、完結する速度 0.13 秒間で完結、
はい、
1秒で完結、2秒で完結、うん、6秒で完結っていう、まあ
速さを変えて
、うん、で1秒よりも短い時間、早い時間になってくると、より運動の破綻が現れる
ってい
う感じでしたよね、うん、それでじゃあその破綻っていうものがですね、はい、これ一体どういったことを意味してるんだろうと、
うん、
まあ、3つの関節、股関節、膝関節、側関節の動きがですね、はい、うまく働かなくなって結果的に動作が遂行できなくなっちゃうわけですよね、
うん、
でこれを僕たちちょっと破綻っていうふうに表現してるんですけど
ね、
さてこれどう捉えましょうかね。まあそんな無茶なことしたら、
まあ、
当たり前だよと。
お答えできるまでの知識は私はないんですけども、
うん、
でもまあ一応その共同でこう一つの動作を完結安定してね、
うん、
連動させていくっていうのはこう共同性っていうんですかね、協力して働く、
うん、
まあ英語で言うとシナジーって言ってるんですけども、
シナジー、
シナジ
ー、
つまりこうなんて言うんだろう、ペアっていうかこう一つのチームというか、
チーム、
チーム的なこう一つの勝利に向かってチームプレーをするっていう感じと同じで、
おうおう、
もしくはゲッツー取る時のセカンドショット、うん、そう、その連携プレーみたいな、
分かる
違ったかな、
分かりづらいですけど、まあなんか一緒に共同して働くっていう、
そうです、勝手にそれぞれが考えてても連携できないじゃないですか。
なるほど。
この瞬間に球を投げてセカンドが入るぞ、ショートが入るぞ、
まだ結局結局にあのゲッツーは諦めてないから、ね、言うからね、諦めてないと、まあゲッツーの話やめにして、
あ、分かりました
とりあえずあの3つの関節
のね、3つの関節をこう、うん、前にパンタグラフみたいにって言いましたけど、
はい、
そういうこう、うん、どっかが最初に曲がってその後別のとこが曲がるんじゃなく、同時に滑らかにこうちょっとこうなんて言うんだろう、科学的な言葉じゃなくて申し訳ないんですけども、
うん、
まあ、滑らかにそれが動いてる、
連動してる、
連動してる、
これあれですよね、地面に足がついてるっていう条件ですね、スクワットなんかそうです、
そうです、そうです、
うん、その条件下でこの3つの関節が、うん、まあ、うまく連動して滑らかに動いている。
そうですね。そのためには、うん、いちいち股関節くん前に言ったようにね、こうしてください、ああ、膝もこうしてくださいね、足はねこういうふうにしてってとかって
誰が言ってるんですか。
いや、あの脳ですよね。
脳が、脳
がいちいちそれにこう対応してたら間に合わない。
まあね、
し効率悪いじゃないですか、
上からのね、うん、足では動いてられないですよね。
だからもう一連のこうパンタグラフ的、まあ、例えばスクワットなんかもそうかなと思うんですけど、
うん、
あの規定すればね、
はい、
あのいわゆる上体をこう少しかがんで膝を足より前に出さないようにってい う、うん、こう全体を使うスクワットですよね、
はい、
それやった時にはそれぞれがもう、 こう一つのユニットとして働くようなプログラムみたいなのができてんじゃないかっていうことは、あの運動制御の中では言われたりしてるんですよね。
うん、
でそれをシナジーっていうような言い方をして、
ああ、
だからその方がほら効率がいいじゃないですか。
効率ね、確かにね。
もう一斉に曲げることになってるからっていう。
もうまとめる。一発人からげして。なるほど。
でそれがこう速くなったり、うん、どっかの筋肉が疲れたりとかすることで、うん、そのタイミングがずれちゃったりとか。
早
くのが破綻じゃないかな、
まあ、今回特に速さの方でちょっと喋るんですけども、
ね、
速くなると間に合わなくなってくるっていうのは、うん、これ何が間に合わなくなるんですかね。やっぱりその屈曲伸展が曲がって伸びるっていうのが間に合わなくなる、う
ん、そうですね。なんか見てたら速く曲がりすぎたかと思えば、うん、今度速く伸びすぎちゃったりとか、
うん、
もう一定じゃない感じですよね、
うん、
だからもうその その時点でも破綻しちゃってるかもしれない。同じリズムでできてないってことですか。
ああ、うん。じゃあ早く曲がっ、まあ、沈み込んでいくために、あるいは早く伸びていくためにっていうのは何の動きが必要になってくるんでしょうかね。どういう動き。まあそれは3つがうまく、
うん、3つがうまく、
じゃあもう後膝側関節が同時に伸び上がり、後膝側関節が同時に曲がるっていう、こんなような動きが本来は求められる。
おっしゃる通りです。
いやそこで肯定されちゃう。あと何か。
いや本当に、うん、そういうことじゃないかなと思うんですが、うん、そこにだから時間的な因子っていうんですか、
はい、
を早めていくとやっぱりそれが破綻していくんだなっていうのは今回はね、うん、前も言ったかもしれませんけど、
今日の期待人また拍手でから始まりましたけど、
なんかそうなっちゃいましたね。
今日の期待人はですね、はい、まあ、トレーニングルーム、どこもジムもそうですけど、結構バイクマシンがあるじゃないですか。
あ、はいはい、いわゆる自転車みたいな
形ですよ、ね、
そうですね、
重さを自由にこう設定でき
る、エアロバイクと言われる、
エアロバイクと言われてる、はい、僕も大好きでですね、エアロバイク本当にいい汗かけれるんで、
いわゆる有酸素運動として、
そうですね、で何よりもこう負荷量をかなりこう細かく自由につけることができるんで、うんうんうん、でしかも座ってるじゃないですか自転車って、うん、サドルに、うん、だから膝がある程度痛みが感じられる時でも比較的取り入れやすい、
体重かけると痛い場合でも割と、うん、自転車ぐらいならできると、
そう取り入れやすい、
立ちこぎしなきゃみたいな、
立ちこぎあんまそうですね、なんで立ちこぎしなきゃねっていう感じは、
まあ、レーサーはやりますけど、
ね、レーサーはね、うん、レーサー最初のスタートのところでね、
あと坂道とかね、
坂道とかね、であんまりそのエアロバイクで立ちこぎしてる人に会ったことはないんですけど、ね、
確かに
立ちこぎするくらいだったら軽くすれば
いい、あ、じゃあそういう人じゃないですね、今日の人は、ね、
エアロバイクで立ちこぎする人の話じゃなくて、でまあ、僕もエアロバイクが好きで、まあ、よくしょっちゅう乗ってるんですけども、かなりの頻度でですね、そのエアロバイク、他のマシン、僕の乗ってるエアロバイクじゃないマシンにですね、うん、2人で必ずカップルで、
カップル、
まあ、カップルで 乗ってるって言っても2人乗りじゃないですけどね、
いや2人乗りだったんですね、また面白いですけ
ど、ね、並んでこう
並んで
カップルで、
あ、まあ、
カップルって言ってもその
いくつぐらいの、ざっと見た感じ、
まあ40から50の間ぐらいの中年のカップル
っていう、カップルってなんだよ、ご夫婦ではないんです、
そうですね、男女なんですけど、うん、隣から聞こえてくる話から察すると夫婦ではなさそう
な、なさそうな、
かといって恋愛関係でもなさそうな、
あ、そこまで分かっちゃうんです、
なんかそのね
話っぷりを見て、
そうそうそうそう、ま、間の取り方だとか、
あ、
そういった恋愛関係的な機微は感じさせないんです
ね、愛はないと、
まあ、ただなんか友情的なものは感じる
な、ああ、うん、なんかあれですか、職場の同僚み的な感じですか、
話してる、盗みに来てるわけじゃないですけども話してる内容からするとなんか職場が同じであったりだとか、お互いの子供がそれぞれこう知り合いだったりとかっていう感じなのかなっていう気がするんですけど、まあいずれにしてもですね、かなりの頻度で僕その人たちに会うんですよ、そのカップル、そのカップル、はいはい、お話ししながらこう、うん、ずっと
自転車を、ね、まあエアロバイクを使って
るんですよ、漕いでるんですよね、時間にしてやっぱり30分なり40分なりっていう、まあ、そこそこの時間
ぐらいはしてるね、うん、やった方がいいですよね、
で、まあ、僕も毎日行ってるわけじゃないんで、僕が行く時に必ず出会うっていうことは相当な頻度
で、偶然でない限りはそうですよね、
相当な頻度で多分ね、そのトレーニングに来てるんだと思うんですよね、うん、カップルで、でまあ毎度毎度同じような話なんですけど、職場の話だとか仕事の話だとかでよく吐きもせずにお話できれるなっていう感じ、談笑しながらこう、漕いでるっていう感じなんですよ、しかも念入りにですね、念が入ってることでそのサウナスーツ的な、
じゃあもうなんだろう、 減量的な目的ですか？
じゃないですかね。あのかなりがっちり着込んで、そのカップルともに、で汗を流しながらちょっとお話ししながら漕いでるっていう感じ。
じゃあかなり目的意識を持った。
そうですね、まあそれだけ頻回に来てるんであればかなり健康意識も高い方たちなのかなと、生活の中にこう、スポーツなり運動なりがね、十分にこう、入り込んでるのかなっていう、そういう印象なんですよね。まあ本当に熱心で、しっかり汗もかいていられると。でその人たちに出会って大体1年近くは経つと思うんですよ。
1年ね、で長いですね結構。
そう、それだけの長さ、
じゃあもうさぞかしこう
鍛えられてるかと思うんですけど、なぜか太ってるんですよね。
ああ、もともと太ってる。
いや、まあその1年間変わって
ない全然減った兆しが見られない。
これだけしょっちゅう来ているであろう、これだけ長く自転車漕いでいるだろう、これだけ汗かくためにサウナスーツ着ているであろう、お二人とも
二人とも
揃って小太りなんです、
変わらず、愛も変わらず、
愛も変わらず。この凄さたるや、
なるほどね。
なんで痩せないのかなって。
まあその後がっつり食ったりしてるんですかね。
ああそっちの
そっちがメインみたいな。
あ、いますよね、ビールを美味しく飲むために
こうもちろん
トレーニングするっていう、もしかしたらそうなのかもしれないです
ね。なるほど、
あ、だからいろいろなエクササイズがあるんだなって本当に思わされる、日でしたね。
なるほど、やってたから痩せるわけじゃないってこと
だな。痩せるためにやってるわけでもない。
あ、なるほど、ならサウナスーツいらない
んです。そうなんですよね。いや、多分なんかその後のビールだとかで楽しみを持
ってああ、ね、一人でやってるのもね、ちょっとストイックすぎてね。
ただどうせやったらもうちょっと痩せた方がね。
なるほど、そうですね。
まあ、オッケーおさ
ら見てるぞ俺はみたいな。わかりました。
まあ、そんなような方がいたということで、
ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いします。この旗の中のちょっと一つのキーワードでして、顎上がりありましたよね。
あ、
これどういう意味なんですかね。顎上がる、早くすると顎上がるって、疲れてるわけじゃないのに、
もう、まあ、今回ので言うと、やっぱりこう上に行こうっていう動作と関係してるのかもしれないですけど
ね。沈んで、早く沈んですぐ早く上がっていかなきゃいけないと、早く上がるために首を上に反らせる。
とにかくもうなんて言うんだろう、破綻してるってことは、さっき言ったユニットで働ききれてないってことなんで、他のもうなんていうの、助っ人が必要になってくるじゃない
ですか。顎上がると何かの役に立つんですかね。じゃあね、
いや、それはやった人に僕はむしろ聞いてみたいです。上げなきゃいいの
に。何か
ビデオにどんな気持ちでやってたんですか。
いや、そう、はもうとにかく早くやってやろう。
顎上がってるって分かってなかったんですか。
でも全然それは気づいたの
か。ああ、それじゃダメですよ。
個人攻撃やめてもらいたいな。ビデオで見てみると、何かをこう反動をつけるような動きの一つ の、スタートとして、
なんか初動としてね、
顎を上げてる印象ありますね。
もうけなげなぐらい
けなげってね、まあまあけなげなんでしょうけどそのじゃあその初動は何を引き出すための初動なのか。
やっぱ進展じゃないですか。
背骨の
首も全部つながって、まあ、一つの筋ではないですけどね。でも体を反らそうっていう方向の一つの命令として、まあお助けマンとして最初に来ちゃったんじゃないですかね。
腰から反ればいいわけでもないですかね。
腰から反ればいいんでしょうけどね。
でもいっちゃいますか、腰から反っちゃ
う。でもなんか見てるとそんな感じですよね。腰から行けばいいように見えるけど、もう顎はどんどんどんどん上がっていってきますよね。
顎を上げることで胸が上がるんでしょうかね。
ああ、それは誘導されていくかもしれないですよね。
でそれに引っ張られて骨盤が前に出ていけれるんでしょうかね。同じ顎を上がるのと同じようにちょっと目につくのは、骨盤が前に出るっていう動作の動作。
ああ、はいはいはい。腰を前に出す。
そう、腰を前に出す。
伸ばすっていう時にね。だからもうなんか別の連動性みたいになっちゃってますよね。
脊柱、背骨、体幹をですね、連動させる方にばっかりこうだんだんシフトしていってる感じで、
まあこの先週言った親方が、親方なりのやり方でやり始めた。
ああ、そういえば体幹は親方でした。
そうですね。 その若い衆が首みたいなね。
ああ、あの
説明になってるのか分かんないですけど、
体幹親方 の、うん、あの腰巾着みたいなのが首 で、うん、で首から
お前は役に立たねえんだけどなとか言いながらも、うん、もう首もなんとか
親方
そうそうそうそう、なんとかも俺も、うん、参加してんだってみたいな感じです、
ね、じゃあその、まあ、まず若頭の首がポンと出て、うん、親方がなんだなんだって出てきて、
うん、
で
こうやれんだよみたいなね、
下肢の3つの股関節くん、膝関節くん、足関節くんをまあ導いてやろうと
ところが
したんだけど、
それもスクワットじゃなくなっちゃってる感じなんで、
まあだからあのうまくできなくなっちゃうんですよね、
うん、さっき言ったそのシナジーっていうものを調節するためのね、うん、やっぱりターゲットがあるみたいですよ。だからこういうふうにするその協力してユニットとして動くには条件があるみたいな、
はい、
それが一つが体重をちゃんと指示しましょうねっていう、
うん、体重指示する、
うん、もう一つはバランスをちゃんと保持しましょうという、
うん、
そのまあ命令があるわけですよ、
うん、
でそれを満たす範囲でこううまく連動して動くというその一つのプログラムみたいなのがあるんじゃないかという説があるんですけど、
体重指示とバランス保持が目的でシナジーを使っているという感じ。ところがそれが課題が難しくなってくると、
うん、
そのシナジーがうまく機能しなくなったら結果的に体重保持もバランス保持もできなくな
る。 それが如実になんかあの 0.75 秒の完結のパターンで表せたなって感じですよね。
でそれが連動性の破綻という形で現れる、
うんうん、
これは僕はたまたま今回この例えば1秒を切る値から破綻が見え始めてるっていうのは、うん
はいはい、
これ全員が全員この数字っていうことでもないですよね。
人によって違うんじゃないですかね。でお年を召してくれば、うん、やっぱり当然ながら予想できますけど、うん、早くできなくなってくるでしょうし、
もう下手すると2秒完結や3秒完結あたりでももうできない人もいる可能性はあります。
しかも遅くてもあのしっかりと股関節曲げるってこと自体がもう難しい可能性もありますよね。
あ、そうですよね、
うん、
じゃこの破綻の意味するところっていうのは、まあ、こんだけ早くやれば動けんくなるよっていうことだけではなくて、
うん、
破綻していくっていうこと自体がその動作のメカニズムを遂行しえない要素を持ってるっていう、う
ん、だ下手するとそれが転倒の要因になったりする可能性もあるんじゃないですか。
なるほど。
だから対応できるこうプログラミングがこう抜けてくると、
うん、
別の形で対応しようとするんでしょうけど、でもどうしてもこう少し深くしゃがみ込んでで立ち上がるみたいな動作が必要になってきた時に、うん、こう立った瞬間にバランス崩したりっていう立ち上がりのとこ言ってましたよね、
うん、
立った瞬間にこう早く上がるとやっぱりこうその後重心をこう安定させるのに少し時間が必要だった
っていう、はい、先ほど言ってたそのバランスの保持の部分にちょっと労力が要求されてき
ますよね、うん、だからそういう状況に我々としては何気なくできてることでも、うん、できない人っていうのはやっぱりいるんじゃないですかね。
クワットのっていうのはやっぱりトレーニングの王道というか、うん、まあトレーニングエクササイズの何、でしたっけ、エクササイズ、キングオブエクササイズ、
キングオブエクササイズ、
エクササイズの王様と言われてるだけあって、うん、いろんなあのバリエーションでこういろんなパあの場面でよく使うんですけど、
うん、
前から言ってるけどうまくできてなかったりなんかやり方おかしいなと思うような人もこれやっぱり連動性が破綻してると捉えてもいいっていうこと、
まあその文脈で言うとね、破綻って言っちゃうとねちょっと言い過ぎかもしれないですけども、うん、こっちがイメージしてるこう運動パターンからすると外れていってる形なのかなっていう感じ、
うん、それはちょっとあれですね、うん、スクワット自体の動きを何かのこの確認事項として使えれる可能性がある
うん、うん、
っていうことでもありますよね。
でそのなんて言うんだろう、連動がうまくいく範囲っていうのがだんだん狭まっていっちゃうのか、
うん、
条件がね あまり深くするともうできないとか早くするとできないとか何回かするとできないとかっていうのがあるのかもしれないですよね。
ちょっと私なんかもまだ勉強 不勉強なところがあってちょっとただその中でも気になってくるのは、
はい、
このスクワットという動きがその3つの関節、股関節君、膝関節君、足関節君のまあ連動によって動いていると、
うん、
ただここに対して非常に鍵を握っていると思われるのが、
はい、
まあ、その関節をまたいで作用している筋肉、
うん、
ここで言うと大腿四頭筋と、
はい、
それからまあハムストリングスという後ろ側の筋肉、
膝の、ね、表と裏みたいな、
あともう一つまあちょっと言えば あの腓腹筋っていう筋肉も
二
関節、
ふくらはぎの筋肉の中でもね、ね、
膝と今度は足首関節を制御してるっていう、これちょっと二関節筋のことを少し考えたいなっていう印象もあるんですけど、ね、うん、
はいはい、
だちょっと難しい日分かってないのもあるなっていうのは、
またあとこの腸腰筋っていうのがね、特に大腰筋っていうやつですか、
はい、
背骨と股関節もまたいでるんですよね、
あ
でその間にあるのが骨盤みたいな、これまたちょっとね複雑なのかもしれないですよね。
なるほど、そういったその筋の活動という捉え方でもちょっと考えてみてもいいのかなと。
そうですね、
じゃあそういった方向性もちょっと今後探っていけれれば、
わかりました、
いいかなと、
はい、
じゃあまたよろしくお願いします。
真面目なところで終わりました、
たまにはこういう時
どうもでした。
どうもでした。